特集1、安城の遺跡がすごい。高校生リポーターが埋蔵文化財センターに侵入取材。市は昨年度7件の発掘調査を実施しました。中でも別号配置本庄寺境内地の調査では重要な調査結果が得られ、新聞各紙で大きく報道されました。そこで歴史好きな市内の高校生が埋蔵文化財センターを訪問。発掘に携わった学芸員から話を聞きました。レポート1。別号配置、別号町、西別所町。別号で驚きの発見。学芸員石原。埋蔵文化財センターへようこそ。今日はここに収蔵されている2つの遺跡の出土品を2人に見てもらいたいと思います。まず最初に別号廃寺という遺跡の遺物から、廃寺とはかつてそこにお寺があったと考えられる遺跡のことです。市の東部に位置する別号町、西別所町にまたがっています。実はここからびっくりするものが出土したんですよ。牧原。別号町は僕が通っている安城東高校のすぐ近くですよ。何が見つかったんですか。学芸員石原。もともと別郷町や西別所町の畑では古い瓦がたくさん見つかっていました。古代瓦は寺院などの特別な建物に使われていたので、かつてお寺があったことは分かっていたんです。でも発掘調査の機会がなく、その姿は謎に包まれていました。それが昨年、住宅の新築工事をすることになり、ようやく発掘調査ができることに。すると、一箇所から1000点近くの瓦や石碑が出てきたんです。東照大寺級のお寺が安城に。牧原、石碑って日よけのお守りとしてお寺の屋根についていた飾り瓦ですよね。ずいぶん大きいな。これは破片をつなぎ合わせたんですか。学芸員石原。いいえ、この大きさのままで見つかったんですよ。県内ではこれまでに6つの石碑が見つかっていますが、こんなに大きい破片は初めてです。これは奈良の東照大寺の石碑と同じ大きさと推定されています。牧原。肝心が建てた東照大寺ですか。京都や奈良ならわかりますが、安城に東照大寺のような立派なお寺があったかもしれないなんて信じられないな。珍しい末木も出土。学芸員石原。石碑や瓦のほかにも多くの珍しい末木が出土したんですよ。牧原。珍しい末木ってどんなものなんですか。学芸員石原。たくさんの口がついた多孔兵と呼ばれる壺や、かじゃという香炉のようなものです。これらは一般の人が使うものではなく、お寺などで使われる特殊なもの。奈良時代のものと考えられます。牧原。僕の高校もグラウンドを掘ったら出てくるかな。学芸員石原。そうかもしれませんね。牧原。石碑や瓦、末木が見つかったことでお寺の存在が証明されたなんて面白いですね。今日は身近な別号の意外な歴史を知ることができ、楽しかったです。別号廃寺はこれまで発掘調査をする機会がなく、その姿は不明でしたが、今回の調査で寺のありさまの一端が明らかになりました。しかし、分かっていないことがまだまだあります。今後の調査でどのような姿を見せてくれるのか、歴史ロマンをかきたてられますね。レポート2。本庄寺境内地、野寺町。お城のようなお寺、本庄寺。学芸員、石原。続いて、本庄寺境内地の調査結果を紹介したいと思います。池田さんは、 幼い頃から歴史が大好きだったとか。池田、はい、小学生の頃に宮城谷正光さんの新三河物語を読みました。三河一向一揆のお話もあってとっても面白かったです。中学の職場体験では歴史博物館を希望して発掘調査のお手伝いをしました。学芸員石原、本證寺はまさにその三河一向一揆の舞台となったお寺です。寺の敷地よりずいぶん外側を調査したのですが、なぜかわかりますか。池田、お堀があったから。学芸員石原、その通り。本證寺は周囲を内堀と外堀に囲まれ、堀に沿って土塁を巡らせた城のような構えの城郭伽藍になっています。本證寺第10代空誓という実力者が寺を率いていて、寺内には鍛冶屋や門徒などが住んでいました。ちょっとした城下町のようだったかもしれませんね。池田、当時の様子を想像するだけでワクワクしちゃいます。家康の三大危機、学芸員石原。今回は復元図通りの位置に外堀があるかどうか、北東角の位置を発掘、その結果予想通りの場所で外堀を確認できました。池田、表面をショベルカーで掘った後は手で掘るんですよね。学芸員石原、堀からは戦国時代の素焼きの鍋、上層部分からは江戸から明治時代の陶磁器が出土し、外堀がその頃再整備されたこともわかりました。池田、三河一向一揆は家康の三大危機とも言われるほど大きな一揆だったんですよね。安城でも戦国時代戦があったなんてびっくりです。学芸員石原、坊主衆は三河を追われた後江戸時代に復興し、東本願寺派の中本山ふれがしら寺院として一大勢力を築きました。本堂、古楼、鐘楼などは文化財に指定されていますよ。池田、久しぶりに本證寺に行ってみたくなりました。今日はとても楽しかったです。三河一向一揆、A66、1563年の不入権侵害を発端とした松平、後徳川、家康と浄土真宗本願寺教団、一向宗との争い。本證寺は一揆の中心的な拠点となって家康と争いましたが、約半年で和議が結ばれました。その後、家康より改宗を迫られましたが、坊主衆はこれを拒否。本證寺の主な建物は壊され、坊主衆は安城から退去し、一向宗は禁じられます。坊主衆が安城に帰ることを許されたのは、それから20年も後のことでした。今回の本證寺境内地15回目の発掘調査では、三河一向一揆前後、そして江戸時代以降の本證寺の姿を知る貴重な調査結果を得ることができました。ご存知ですか？埋蔵文化財センター。どんなところ？埋蔵文化財センター学芸員西島陽介さん。埋蔵文化財センターでは、発掘調査などで出土した遺物や調査記録を整理収蔵研究し、展示や講座などの普及活動をしています。博物館との違いは、取り扱う資料が埋蔵文化財、すなわち土の下に埋まっているものに特化しているところです。開館時間午前9時から午後5時休館日月曜、祝日の場合は開館、年末年始。地域の文化財は土地の開発により壊されてしまうものがほとんどです。私たちの仕事はそれらが壊されてしまう前に調査をし、記録・保存すること、そして そこにあった歴史を後世に伝えていくことです。調査は地道な作業ですが、その積み重ねから安城の歴史が少しずつ明らかになると同時に、先人から教えられることがあります。埋蔵文化財センターには土器や石器をはじめ、市内で出土したものがたくさん収められています。出土したものの復元作業も見学できますし、歴史の勉強や自由研究のアドバイスもします。ぜひ気軽に職員に声をかけていただければと思います。催し土器作り教室、弥生時代とほぼ同じ作り方で土器を作ります。土器、火曜から土曜午後1時から4時、受付は午後2時まで。詳しい日程は広報安城毎月15日号埋蔵文化財センターウェブサイトでご確認ください。対象、小学生以上、小学 1,2 年生は保護者同伴、夏休み子ども考古学講座、毎年夏休みに考古学講座を開催しています。古代の組紐や石器作りなど楽しい体験講座を準備しています。詳細はお問い合わせください。お知らせ、遺跡の調査にご協力を。市では開発で壊されることになる遺跡を事前に発掘調査し記録しています。家の新築建て替えやアパート建設などの予定がある場合は文化振興課に相談してください。調査結果の展示、別号配置、本證寺境内地の調査結果は埋蔵文化財センターで展示しています。調査結果のパンフレットも配布しています。以上、問い合わせ埋蔵文化財センター 77-4490 文化振興課 77-4477